しょ。というわけでね、セルト君、誕生日おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれ、まあ、その、いろいろぼかしたは全然いいんだけどさ、厄払いとかって言った、
うん、厄払い、ああ、厄年のやつ
そうそうそうそうそうそう。
ああ、あれ、行ったことないね。
え、嘘、行かなかったんだ。
うん。いや、行く人死ぬよ死ぬよ
死ぬよマジで。厄払い行かないと。
そうなの？
いや、本当に、すごかった。周りの人がもう、本当に同じ年代じゃなきゃ、友達でさ、うんうん、ことごとく、とんでもないもやってたよ。
でもなんか、役は逆にいいことっていう説もあるじゃん。う
ん、そんな説あるの初めて聞いた。
あるあるあるある。役ってな、役として何年なんだ翻訳。なるほど。
あ、男性だったら、年男の時かな、
うん、うんうん。
で、女性だったら、20代後半からもう一気に
6年ぐらい。あ、そうね。女性はなんか多いって聞くよね。一気に来る。
多いわけじゃないんだけど、続いてんのよね。続くって
聞くよね。
そうそうそうそうそう。
全く気にせず生きてますね。
いや、本当ですか。死にます、まず、本当に。
マジで。でも生きてるよ。
いや、マジで。
まだ役が来てるか来てないか分かんない、ちょうどいい年齢だけど。
ちょっといい年齢だけど。いや、すごかった。私は、うん、当たり屋みたいなの当たった。
ええー。
うん。で、まぁ、あ、ちょっとやっぱ、うん十万くらい取られたね。
マジ？
いや、マジマジマジマジ。
ええー。厄年経験してんだ。
してるしてる。まぁ、あ、そうそう、少なくともそこ以上なんだけど。うん、そう。で、ぶつかられて、なんか、ちょっとそれやっぱ取られてたね。30万くらい持ってかれたね。
厄、考えたことないけど、なん、うん、そうだな、そう。栃木にはね、佐野厄除け大師ってやつがあるんで。
あ、あのね、あれなんかさ、たまに CM で見るの、それ、そこにあるやつ？
そうそうそう。
佐野厄除け大師みたいなの、それか。
うん、そう、あるんで別にね、うんうんうん、すぐ行けるっちゃ行けるんですけど、別に厄払いしたことないな、はいはいはいはい。車買った時とかもさ、お払いする人はするじゃん。
うんうん、するするする。車の、ね、なんか、なんだろう、毎年、その車で祈祷してる人がいるよね。
う
ん、
そうそうそうそう。でもね、
うん。
うちもやったことないし、自分もやったことないな。
マジで死ぬよ、うん、
生きてる生きてる。
いや、マジでもね。
あんた地獄に落ちるわよ。
落ちるわよ、みたいになってますけど。その話を上司にしてて、うん、上司も、だから、行かないとマジ、ちょっと本当危ないっすよ、みたいな話をしてて。
うん。
その上司にね。
はいはいはい。
うん。で、じゃあ、じゃあ行きますか、みたいな話を上司がして、
うんうん、
上司も、その、上司はね、どこ行こうとしたのかな、その、でも、厄除け、なんか三大厄除けな大使みたいなのがあるのかな、
あるあるあるある。
そのまま人、そのうちの一つに行こうとして、うん、で、レンタカー借りて、
うん、
車走らせて、その、厄除けの、ま、とこに向かってる途中に、体調が悪くなって、
うん、
で、一旦降りて、熱測ったら高熱あって、
うん、
で、ちゃんと調べたら、インフルエンザで。
やばい。
その、もう、たどり、厄除けにさえたどり着けなかったぐらいだろ、もう厄がありすぎて。
本当に
いや、本当に。だから、厄除けに行こうと思ったら、厄年の厄が強すぎてたどり着けなかったっす、みたいな話をしてて。
マジか。
いや、レンタカー借りて30分で返したって言ったもんだから。
厄、うん、確かにね、厄年ってあるんだなって思って、厄払いした方がいいのかなって思ったことはあるのよ。うんうん
はいはいはいはい。
うん。
うん、
でも、別に周りで、厄除けしたとか、
うん、聞かないしってこと？
聞かないし、
うんうんうんうん、
なんか悪いことがあって厄年だみたいに言ってる人がいなかったから、逆にミトさんとは違ってね。
はいはいはいはい。
うん、だから、もういっかーって、思ってた。逆に、
ね。私は別にこの手の、あれ、信じてるわけではないのよ、うん。そんなにゴリゴリに信じてる。占いとかもそこまで信じてるわけではないし。う
んうん、でも周りでありすぎたんだ。
そう風水とかも別に流す方なんだけど、厄、うん、年だけはマジで周りにありすぎて。
へぇー。やばいな。車潰すかもしれないじゃ
あ。まあでももうね、だいぶ過ぎてらっしゃると思うんだよね、シャルト君はね。
そう、そんなこと一瞬流そうとしたけど、そんなわけないでしょ。あ、でもね、とうに過ぎてるよ、サンチャイの厄はね。
そっちの方ね、サンサンの方ないからね。
そう、役過ぎてますから。
それも役年、行くか行かないかなんか、話題なんだろう。保育園とか幼稚園でさ、行った行かないとか話題なんないだろう。
確かに確かに。いや、でも3歳、24歳、41歳、61歳なんだ。
そう、なんか結構ね、ちょくって感じなのよね、男性はね。はいはいはいはい、女性はどこだったっけ ?26、7、8とかだっけ
?18、32、36って書いてある。
あ、そうか、32か、そうか、30、うんうん。で、前後1年ずつがあれなのよね。
うん、そう
だね。前役と後役になるから。
意外と繋がっちゃうわけでしょ飛び石連
携。そうそう、女性はね。そう、うん。20後半からやっぱそう、30前半ぐらいまで、ババって繋がっちゃうのよね。
女の人大変だな、そう、私は。ゾーン。
そのゾーン大変だよね。
大変だね。31から37まであるんだ。
ずっとガーってあるわけ。
うん、ガーってあるんだ。
ほとんど、ほとんど役よね、30代。
そうだね。34だけ空いてるみたいだね。
そうだね。でまあ、うちのね、役よけは行った方がいいよというね、ミートゥーのお話でした。
ああ、ちょっとね、考えておきますわ。
ぜひ。
ぜひ。なるほどね。
はい、だってあとのこと行きましょうか。はい、はい、はい。ミートゥー。
セラトの、
誠に、
Thank you。
はい、というわけで皆さん、こんばんは。ナイトお酒と料理の VTuber、ミートゥーです。
人参ちゃんたち、おはんよや、うさセラトだよ。
この誠に天気は VTuber である私たち二人がゆるくおしゃべりしながら皆さんにながら聞きできるコンテンツをお届けするギジラジオ配信です。
毎週日曜日午後9時から YouTube で1時間生配信しているほか、配信後はポッドキャストにアーカイブが上がります。生配信でいらっしゃらない方はそちらでながら聞きしていただけると幸いです。
またね、 YouTube のコメント欄は本当にありがたく見させてもらっているんですけども、ギジラジオ配信という、ね、性質上リアルタイムで反応できないことをご容赦いただければと思います。申し訳ありません。
代わりにお便りフォームが概要欄にありますので、そちらに、どしどし質問や感想などのいわゆる普通お便りを送ってきてください。お便りもリアルタイムで確認させていただいてますので、配信中でもバンバンお待ちしてます。ゲストさんへのお便りもたくさん落ちてます。
ちょっとね、不便なんですけども、あえて不便なお便りって形でね、みんなとコミュニケーションが取れればいいなと思っております。まだ特にコーナーとか、コーナーはあるんだ。コーナーはね、ちゃんとございまして、私のね、昨日の飲み配信で、失ってしまったコーナーを皆さんに取り戻していただくコーナーと、うさせらたのね、灰色だった高校生活を彩っていただけるコーナーございますので、もしよろしかったらそちらの方にもいただけると幸いです。
はい。前半30分は僕たち2人、後半はゲストさんも呼びしてお送りします。それでは、一時間、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい。
そのちょっとね、厄年の話の続きなんですけども、うん、
はいはい、
そう、まあ、上司、その、結局、厄余計にたどり着けなかったのよ。
うん。
って話をしたじゃん。厄余計にたどり着けずに、うん、その年は厄余計いかなかったわけで、だから。
うん。
そしたらさ、今度はさ、まあ、それはまあ、私もいる状態なんだけどさ、
うん、
その、まあ、社内というか、まあ、社内の派出所とか、まあ、そのちょっと分社みたいなのがあるんだけど、はいはいはい、うん、そこでですね、50万ぐらいがなくなるっていう事件が起きまして。
はいはい。50万
?50万ぐらい。私はその日ね、遅番だったから、
うんうん、
ちょっと遅く行って、うん、まあ、ちょっとお昼ぐらいに行ったのかな、お昼ぐらいに行って、
うんうん、
おはようございますって入ったら、上司が真っ白な顔して、ミートさんって。
うん、
金庫に50万円くらい入ってるはずなんですけど、うん、知らないですかみたいな。基本的に私それ触ることない、私全然お金のかかりとかなかった時だったから、うん、それ触ることないんで全然ですね、ですよねみたいな感じになってて。ねえねえ。厄年に起きまして、
あ、
まあね、それはしょうがないので本社の方に、ご連絡して、
うん、
本社の方に、ね、連絡したらね、本社の方は、なんか怒り心頭でですね、警察にすぐ電話しやがってですね、
うん、
こちらがゴリゴリ営業中なのに警察が入ってくるという事態で、
あ、めんどくさそうだね。
警察踏み込んできて、いやちょっと待っててくださいって、今ちょっとねお仕事してるんでと、
うん、
待たせてお仕事終わってからちょっとね取り調べを受けるってことがございまして、うん、多分ねこちらとも知らないと思うんですけども、
うん、
指紋取るじゃないですか。
はいはい。
別に指紋を取られるんですよ。やっぱ全員容疑者なので、
うん、
その時点では全員容疑者なので、指紋を取るんですけども、
うん、
もうね、指紋を取るのに、
うん、
うまい下手が存在するということがあるんですよ。
え？
ベテランのその鑑識の人は、指紋すごいパッパ取ってくの、すごいスムーズに取ってくんだけど、多分交番から来た、その全然慣れてない新人の警察官は、めちゃくちゃ指紋取るの戸惑うの。その参考になる指紋だから、うん、なんか、畑みたいなので、バババって調べるんじゃなくて、うんうん、私たちの指紋を、その警察のデータベースと照合するために、全部の指の、うん、の指紋と、ね、手のひらのとこの甲のとこ、甲じゃない、手のひらのところの、
うん、
なんか手の紋を取るのよね。
うん、
で、なんか、その、パッ で、触ったとこの面だけじゃなくて、うん、ちょっと横の面とかも撮りたいから、
うん、
少しこう指をこう、ローリングさせながら撮らなきゃいけないんだけど、うん、
あるよね、
それがね、
ローリングして撮るの。
そうそうそうそう、それがね、うん、すごい下手なの。
へぇー。
新人は。
あー、まあ、でもなんか病院でもそういうのあるもんね。うん、注射
器。あ、そうそう、まあ、そう、注射器。そうそう。これ、ある上手い下手がまず存在するんだと思って。うん、で、もう注文取られて、
うん。
でも結局、まあ、その外部犯なのか、まず内部犯かなの話になるわけよね。
うん。
その、まあ、亡くなってるから、
うん、
お金がさ、50万円。うん、まあ、でも外部から金庫の入ってるお金だけを抜いていくのは無理なわけよ。
うん。
まあ、十中八九内部犯の犯行ですよ。
まあ、そうよね。バレそうだね。
内部犯、100% 内部犯なんです、これ、多分ね。うん、でですね、まあ、今度はですね、だから、いや、これ、私、これね、本当はやりたかったんだけど、うん、本当で、この後に、嘘発見器。
ほう。
で、ちょっと尋問というか、聴取したいって話になったわけ。
うん、いや、信憑性あんのそれって。わかんないんだけど。
あれだからね。
信憑性あんだ。
あるらしいのから、私っていう話が、上がった段階で、
うん、
なぜだか知らないけども、辞めた、社員の人がいらっしゃいまして、
うんうん、
その話が上がった時点で辞めた社員の話とかいらっしゃいまして、
うんうん、
まあ、会社側としても、一応保険に入っててお金は降りると、その、亡くなった分のお金は降りると。
うんうん、
で、まあ、一番怪しかった社員も辞めたので、
うん、
まあ、そこでちょっととりあえずうやむやにって感じだったんだけど、
うやむやなんだ。
うやむやだった。
もうその辞めた人は怪しいじゃんね。
怪しいじゃんってか、もうそいつだよ。そいつなんだけど。そうじゃなかったら、それ以外の人は今一緒に働いてるから怖いよ、なんなら。
ね、しめしめ、やつにかぶせたぜ。
そうそうそう、ってけど。めちゃくちゃその人のあれなんですけども。
うん、
まあ、その、でも、その前の段階で、その、でも、やりたかったと思って、私は。
嘘か、発見器がね。
嘘発見器をしなった状態でやりたかったなと思って。
なんかパーティーグッズみたいな嘘発見器しか見たことないな、
だから、
YouTuber がや
ってるやつ。みたいなさ、その、
グッと、グッと、
で、手汗とか書くと、あれが、何、汗の電極が、電気が流れやすくなるから、みたいなやつでしょ、
うん、嘘発見器。ググったら、ああ、でもあるんだね、ちゃんとね。
なんか名前なんだっけ、名前
で。ポリグラフ検査。
あ、そう、ポリグラフ検査をするって話だったのよ。したかったなと思って。
そうだね、経験だもんね。そうね。
ただ、なんかさ、でもさ、どういう、私割とそういうのってしらっといける方だから。
うん。でも、だとしても体は正直なんじゃない
かなとか、そう、どういうとこなのかなとかさ、気になって、それはちょっとみんなでやりたかったよねって話をしてて。
そうよね。
血
圧、脈拍、皮膚、電気反射などからって書いてある
よ。いや、めちゃくちゃだからきっと見るのよね。
そうよね。
多分。うん。ポリグラフ検査したかったわ。
確かになんか、この質問は何を意図して聞かれているんだってやりたいよね。これ全く聞いたことないけど、これははいって言った方がいいのか。
いいのかなとかさ、多少動揺しなきゃいけないのに、私全然動揺しなかった場合どうなるんだろうとかさ、そういうのを、ちょっと自分でね、試してみたかったのよね。
そうだね。
うん、うん。そうそうそう。で、その時、私たちのこの仕事はさ、毎日、いくら出勤があって、入勤があってとかっていう、表の、紙っていうか、表の冊子みたいなのがあるんだけど、
はいはい。
まあ、その月の冊子はもう全然使えなくなってるわけよ。50もなくなってるから。でも、戒めとして、その時の冊子をね、もうずっと残してあるの。
ああ、こんなことがありましたよ、と。
そうそうそうそう。戒めの書として残してあるんだけど。たまにだからなんか整理してると出てきて、うわーって気持ちになるのよね、
うん。まあ、亡くなる事件はあったな、一回。
やっぱあるよね、これね、こういうのって。
あってさ、
うん。
もうそのまたスーパーの話なんですけど。
はいはいはい、
毎回よく出てくるスーパーの話
です。スーパーの話なんですけど、うんうんうんうん。
まあちょっとね、まあ、ぼやっとした話になっちゃうけど。
はい。
うん、まあちょっと、特売みたいなのしたときに、別のレジを使って、
はいはいはい。
うん、やってて、
で、うんうんうん、
普段使わないレジだから別会計みたいになってて、
うんうんうんうん。
で、そのレジだけ別であげるみたいな、上に、感じになってて、で、
はいはいはい。
まあ、そこのレジ係が、
うん。
一人だったのね。 で、交代制みたいに。うんうんうん、じゃあ、うん、あの人来たから、じゃあ休憩行っていいよ、みたいな感じで。
はいはいはいはい、うん。
なってるタイプで。で、3人ぐらいいたのね、
うん、
そのローテーション
が。
で、全部終わって、1日終わって、さあ、レジあげるか、って言ってあげたら、
うん。
10万ぐらいなくて。
おお、どっか消えとると、うん、10万消えとると。
消えて、で、そこに防犯カメラはなかったのよ。
ああ、はいはいはいはい。
なくて、
うんうんうん、
で、お客さんか、まあ、担当のレジか、
レジか、あったよね。
だという話になったんですよね。
おー。
うん、で、なんだかんだで状況的に、
うん、
その時のレジの子が、
うん、
取ったんじゃないか説を、上司がもう完全に決めつけてて。
はいはいはいはい。だから、それだともう申し見ちゃってたわけ、その、今回の場合はね。
そうそうそう。もう、あいつしかいない。
ないだろうと。ないだろうと。
で、そう、かなりね、仕事終わってから問い詰め。
うわ、もう、あそこはなんかその公的機関とか入れてるんじゃなくても、
じゃ
問い詰めしちゃうんだ。
指摘に問い詰めして、もう本当に、レジの子泣いちゃってて。
あ、でも私じゃないですと。
そうそうそう、違うんです、みたいになってて。ね、ちょっと、本当に助けてあげればよかったっていう苦い思い出が。
結局、犯人わからないまま。
わからないまま、なんだろうな。そこが、そこのさ、本当にさ、上司というか、もうだいぶね、
うん、
トップね。
うん、トップ、ね。
トップが問い詰めしてて、で、トップの家族もあいつだ、あいつだになっちゃって、
うわ、はいはいはいはい。
うん、で、もうね、違いますよってちょっとね、入れなかったの。
変えた。
ま、でも、だって、入るべきだった。
え、でもわかんない。その人が演技して、ちょっと、
相手
のふりしてる可能性もあるわけでしょ。
そうそうそう。可能性はある。でも、
うん。
なんか、そんなように見えなかったけど、あーってね、ずっとね、心残りなね、出来事でした。
あの子、チャルト君の心のしこりとして残ってんで、
そうそうそうそう
あの子だったのかっていう。
そうそうそう。あの子、いや、なんか普段からちょっとチャラかったけど、そんなことする子かなーって思ってたけど、真実はわからない。みたいなことあった。思い出したわ。
ああ、多分封印された曲やったら、それはきっとね。
ごめんな。
あの時はかばってあげられなくてと。
ごめんな、本当に。
それで言うと、私、多分、財布の中から、うん、多分、金抜かれてる経験あるけどね。
え？飲み会とかで？
これ、バイトで、
うん。
まあ、結構管理甘かったからさ、本当に、その時は制服着る仕事でさ、
うん。
まあ、ロッカーに普通に、鍵も何にもないロッカーに、本当鍵も何もないロッカーっていうか、うん、もう銭湯みたいなさ、銭湯
と
か、もはや、温泉みたいな感じのさ、カゴだけ入ってみたいな感じのだったから、
もう取り放題みたいな
感じだ。そこに自分の、うん、自分のお金とか、まあ、あれとか入れておくわけじゃん。洋服とか入れてる、あれなんだけど、うん、多分ね、減ってたんだよね。
あー。
でもさ、私もさ、結構大雑把だからさ、ちゃんと、
ね。丸々じゃないとさ、わかんないんだよね、意外と。
そう、丸々じゃないし、でもまあ、そこうやめてったら、その後、そいつだろうなと思うや、あれ、こいつらがいるときに私の金少なくなってないかなと思った矢先ぐらいにも、パッてやめてったから、パッてやめてったっていうか、もう、がっつり、バックレてったから、
うまくやられたね、それは。
でもやられてると思うんだよね、あれね。
いや、
あの時結構私、ダメ人間だったから、まあまあパチンコで勝ったはずだったんだけどなと思って。
あ、なるほど。そういう感じだったのね。
勝った金もうちょっと入ってたはずなんだけどな。減ってないこれみたいな。
あー、まだそのどんぶり感情になってたわけだね、その時。
そう。勝った金ガスッと入ってるわけだから、ちょっとあの時はね、
いやでもね、お金と貴重品の管理は、なんだろうな、自分のためにも、周りを疑わないためにもちゃんとした方がいいと思う。
そうなのよね。その周りのため、お互いのためよね、これはね。
そう。みんな疑心暗鬼になっちゃうじゃん。
そう。そういうのあると。
だから、ちゃんとした方がいいと思うんだけど。今の仕事の。詰め所っていうんかな。
ああ、そういうところ。
もうね、スマホも財布も置きっぱ。もうね、なんなのみんなこの人たちはって。僕はね、本当に完全に、人が来ないところに、鍵のかかるところに、置いたりしてるわけ。
ちゃんと鍵がかかるところとかあるんだ、一応。
まあ、そう、ぼやかすけどあるのよ。 うん、ある、あって、まあ、ここは他の人入んないだろうってところにちゃんとやってるんだけど、
みんなも、
みんなね、
ポコポコポコって。
詰め所の椅子の下にポーンって置いてあって、うん、財布が。
私もでも多分それ下に放る方だからなんとも言えないけど。
しかも、それもさ、内部だけじゃなくて、別に外部が入ろうと思えば入れちゃうのよ。
入れちゃうんだ。
そう、入れちゃうの。たまに、お客さんが間違って入ってきて、あ、すいません、みたいな。
あ、ここじゃなかった、みたいな感じになっちゃうんだよね。
し、
はいはいはいはい。
結構、うん、いろんな国の方が来るから。
出入りも激しいの。
そうそうそう、ね。いや、大丈夫かな。
大丈夫かなっていう。
大丈夫かなって思ってね、いつも見てる。
今んとこでもない。そ
ん
なか抜いたり変え
ない
みたいな、今
ん
とこない。
騒ぎにはなってないから、でもなんか僕が入る前からそうなってるから、まあ別にそう、大丈夫ですかと言われてもないし。
ないし。
まあ、自分だけとりあえず守っとけばまあって思っているんだけど。ちょっとね、不安なのよね。休憩終わったら財布置きっぱで仕事出てっちゃうみたいな。う
ん、ああ、はいはいはい。本当にもみんなのため思うとね、そこはやっぱり。
うん。そうそう。
まあ、そりゃしょうがないよね。
うん。
で、お便り来てますね。できました
。はいはいはいはい。
それとも一番下のところのお便り読んでいただきたいなと思います
。はい、ありがとうございます。
はい。
ラジオネーム、たぬきつより、がめつい、17歳の美少女さん。ありがとうございます。
はい。
はい。はいはい
はい。
はい。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
20年以上続く花粉症との戦いが今年も始まりました。ですね。
はい。
皆さんは花粉症はどうですか？何か対策していますか？ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ねえ、もうね、あったかく、本当に昨日ぐらいから、今日昨日ぐらいから暖かくなってきた
ね。そうね、今日暖かかった、気持ちよかったもんね。うん。
だから飛びますよ、今年も。
あ、こう暖かい。
花粉症なんだっけ？
全然ないんすね。
あ、違うんだっけ？そうか、そうか。
はい。
僕は花粉症なんで。
うん。そうです。草とか花粉症でたまになんかこの時期ジュルジュルって大変みたいな話してるもんね。
うん。今年はね、完璧ですよ、もう。もうね、半月前から薬飲んで、で、毎朝スプレーをして、それが大事なんで。
はいはいはい。
早めの対策がね。
あ、そう、ちょっとさ、なんか体質的なものだから、ちょっと前から薬を飲んでて、なんかちょっとずつ体質変えとくのがいいとかって聞いたことあるけど、
う
ん、
そうそうそうそう。もうね、ぐずぐずになってから、花粉症の薬飲んでも、
遅いんだよね。
遅いんですよ。
そうそう、それは聞いたことある。
だから、今年は、
うん、
まあ、とりあえず、まあ、マスクはね、コロナ禍だからしてるけど、
あ、まあ、そうですね、完璧。うんうん、
飲み薬と、スプレーと、
うん、
あと、本当に非常の時の、非常用の鼻炎薬、うんうん、を持ち歩いてるのと、
すごいね、もう完璧だね。
うん。あと本当に花粉飛びそうな時は多分ね、鼻の周りにワセリン塗ったりするかな。
それスプレーは違うの？
スプレーは、アレルギー用のさ、スプレーだから。鼻の中に。
あ、シュッシュのやつか。
そう、シュッシュに。
点鼻薬みたいですね。
そう、点鼻薬をしてます。あとは花粉が、入るのを未然に防ぐためにワセリンを塗るっていうのは結構効果があるみたい。
こうなんか、こうサラサラって入っていっちゃうものをペトペトペトペトってくっつけておくのみたいなイメージなのかな、あれって。はいはいはいはいはい。ワセリンね、なんか効果あるって聞くよね。なんか塗っといてガードするみたいなのもあるって聞いたことある。
そうそう、塗るだけのマスク、ガードマスクみたいなやつあるけど、あれもワセリンで代用できるって聞いてからワセリンで。
塗ってるんだ。
やったりしてますね。
本当にじゃあもう、今年はバッチリ決めてるわけね。
バッチリのはずなんだよね。多分。
まあでも20人以上この方も戦ってるわけだから。
うん。
多分。
一緒に頑張りましょう。
ね、なんかさ、あれいいって言うじゃん。柑橘のさ、
蛇
腹だって。
蛇腹ね。
うん。蛇腹いいって聞いたことあるけど。
蛇腹はね。
うん。
なんか最近コンビニで蛇腹のど飴がよく売ってたりしてメジャーになってきたけど。
うんうんうんうん。
あのね、蛇腹タブレットっていうのが。
うん。
薬局に売ってて。
タブレットが売ってるんだ。
そう、売ってて。
ほうほうほう。
一時期ね、食べてました。
改
善されたかはちょっとわかんないんだけど。
わかんない。もう、もう、どっちか全然わかんない。
わかんないわかんない。まあ、本当に続けてないとダメなのかもしれない。本当になんか、ね。実感としてはそんなにわかんなかったけど、多分聞く、ずっと続けてれば聞くんだろうね。体質改善。
なんかそう、蛇腹いいっていうのは。
蛇腹はいいらしいよ。
何なんだろうね、あれね。蛇腹。柑橘系のなんか果物なんだよね、蛇腹っていう。
そうそう、柑橘、柑橘。なんか、ゆずと、カボス、すだちに近いのかな？
うん、なんかそうそう、なんか結構酸味が強くて、あんま大きくないイメージで、みたいな。
うん。
うん。
そう。
美味しそうだなと思ったけど。
美味しいよ。なんか、蛇腹のど飴最近、 よくコンビニで売ってますけど、うん、あれ美味しい。
ええ。じゃあちょっともうそういうジャバラとかでじゃあちょっとやっ、うん、使ってみたりとか。
そうですね。うん、
もっとは、本当に人いたらゴーグルとかしてるよね。
あそうだね。花粉用のメガネ持ってるよ、僕も。
あ、その、和食の元にこうピシってなって、入ってこないようになったでしょ。
そうそう、ピチって。でも、普段メガネしないから、違和感がすごいね。
そうね。メガネしてない人が、あれはちょっとあれかもしれないね。
そうだね。
今年は普段メガネだけど、本当に花粉症とかアレルギー的なものがもう基本的に何一つなくて。
羨ましいぜ。
本当に疲れてる時に食べると、エビ食うと、ジマシン出るぐらいで。
ああ。ちょっと弱ってる時に出ちゃうタイプのやつね。
だからでもそれもでも、もう、子供の時の話だから、10年以上そんなのないし。
はいはいはい。
ね、なんかない、そういうの。鼻炎とかっていうのからはすごいね、ほど遠い生活を送ってるけども。もうお腹だけ異常に弱くてさ。
確かに。いつも壊してるイメージあるわ。
いや、しょっちゅう壊れてんだよね。もうしょっちゅう壊れてて、ここまで壊れてるとさ、もういいかなってなってきて、むちゃくちゃお腹痛い時に、もうその、逆に調子こいて、ちょっと賞味期限切れたケーキとか食えるもんね。もうどうせ壊れてるわけだから、どうせ壊れてるわけでしょ、もう、うちのお腹は。はいはい、でちょっと一日ぐらいオーバーしたものを食ってお腹壊れようと、もう壊れてるんだから、一家の精神で動ける。
ああ、でも一日ぐらいは壊れないよ、でも。
もうそうです、ちょっと全然壊れないから、全然普通にいけちゃうね。マジで腐ってるも食ってるって消したわけじゃないよ、ミートゥ
ー。そうだよね。あの、冷蔵庫の奥にあった、あの、液状化したもやし食べてるとかわけじゃないですね。
そうそうそうそう。どうせお腹壊れてるしね、液状化したもやし食ってるわけじゃないから、決して。いくら、
いくら貧乏でも液状化したもやしは食わないな。
あんなもん食えないって言ってよ。
くっさいもん。
食えない自己主張すごくある。だってあいつのさ、あんな無理なんですけども。
そうね。まあ、そうだな。お腹、あ、牛乳は大丈夫な人？
え、だからさ、って、とかさ、なんとか大丈夫なとかって聞かれるんだけどさ、結局、四六時中壊れてるから何が原因かなんか、もはやわかんないのよ。
へぇ、逆にお腹強いからわかんないんだよね、その辺。
ああ、いいね。あ、だから、そうでしょ？だから、辛い、激辛系食うともダメなのよ。
何がダメって。激辛は、やばいけど、
その、出てく時が一番やばいのよ。
いや、それはそうよ。それは、みんなそうじゃないの。
え、そう？なんか、全然大丈夫な人もいない？ちゃんと消化できてるから全然大丈夫って方もいない？
いや、消化できたってさ、刺激物はそのまま出てくるんじゃないの、あれ。
いや、わからんけど。
そうね、もう18禁カレーでさ、泣いたからさ。もうやだよ。トイレで泣いてたんだから。
うーって。
なんだこれは。
バカじゃん。
やだよ、もうやだよ、18禁カレー。ほんとやだ。
食うのが嫌というよりは、そのやっぱ、排出の半時の話だよ、問題だからさ。
もうね、次の日が怖すぎて、ね、激辛はもうやめた。やめたって、もともとやりたくなかったんだけど、送られてくるから。仕方なく。
それは何、大丈夫？今ここでそれを公言することによって、そのね、絶対押すなようになってない、大丈夫？
いらない。いらないからね。もしね、ありがたいことに送っていただいたとしてもやらないからね。ねえ、それならコオロギ食うから。
まだね。
うん、コオロギ食べますから。草屋でもいいよ。
こんなさ、こんなちょっとなんかお下劣な話してたところで、ゲストさんには、すごい申し訳ないんだけど。
本当だ、時間だ。ごめんね。
タイミングが、本当申し訳ないなと思うのですけども。
はい。
そろそろいい時間になってきたので、ゲストさんをお呼びしたいなと思います。
はい、すいません、はい。
それでは今週のゲストしたやつ、ゆうちゃんです、どうぞ。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。すいませんね、こんなちょっとタイミングでお呼びしたね、本当にね。
いえいえいえ。この話の後に私出ていくのかって。
ごめん。
そらそうなるわ、そらそうなるわ。
そうだな。綺麗な話。
花粉症とかどうなの、はい、大丈夫なの、りょうちゃん。
私もない。
あ、ないんだ。
ない。
へえ、羨ましいな。
ある人見てると大変そうだよね、でもね。
そうね、みんな鼻水ズビズビで。大変そうだなぁと。
完全に大変の家事を私たち、ね、本当に大変そうだなぁっていう。
ね、でもさ、
そう、
な、謎の花粉症マウントみたいなの取られない？いいよな、花粉症じゃなくて、みたいな。
いる、取ってくるやついる、いる、ね。いる。
ほんと、
つれえわ、つれえわ、みたいな。あれ、なんなんだろうね。
ね。
そうそうそうそうそう。よいしょ。お前、今の今まで、りょうちゃん立ち上がらせ忘れてたわ。
おいおいおいおい。
出してください。
出します、出します、出します、出します、出します、出しました。
もう裏から喋ってきてみたいになってるね。
おーいって。
おーい。すいませんね。そんなでもね、ゆうちゃんなんですけども、お便りがちょっとね、何件か届いておりまして。
はい、はい。
うん。で、うん、どっち読んでいこうかな。じゃあちょっと私読んでいこうかなと思っていきます。はいはい。ね、ラジオネーム、そろそろネタがつきそうコーヒーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
10代女性の方ですね。ミートゥーさん、セラトさん、そしてゲストの白露包丁大好きさん、こんばんは。はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
いつも配信楽しく聞かせていただいております。皆さんが活動の2周年と3周年を迎えると聞きましての質問ですが、今までの活動の中で思ってなかったところで苦戦したり驚いた経験はありますでしょうか？もしよろしければ聞かせていただけると幸いです。そして、白露りょうさん、お誕生日と2周年おめでとうございます。これからも楽しく活動することを祈ります。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
あと、ということで、セラト君も、お誕生日おめでとうございます。
うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
今日がお誕生日ということで。
はい。
でございますね。そうそう。なぜか、田村ゆかりさんと一緒ということでね。
そう、そうなんです。ゆかりさん、ゆかりもおめでとうございます。今、イベント中、あ、終わったかな、うん、
ゆかりもおめでとうございます。ちょっと、キモいんですけども。なん
キモータですから、まあね。
しょうがないですね。どうですか？思ってなかったところで苦戦したりとか、驚いた経験、思ってなかったところで驚いたりとか、思ってなかったら苦戦したりとかする経験ってありました？今まで。何かあったかな？
そうね。まあ、苦戦って言うんであれば、まあ、なんか動画作ったり、作詞したりみたいな、そういうやつはあったけど。
うん。
やったことないから、みたいな。
そうでもやったことないから、なんとなく苦戦するだろうな、っていうのは分かってたよね。
思ってなかった。これ意外と苦戦するな、みたいなって。あるかな？
あ、それ言い出したら多分私あれだわね。ゲームしながら喋るのもやっぱ難しいだと思った
わ。
ああ。
確かに、ね。
今までゲーム配信を見て、まあ、できるんだろうなと思ったけど、いざ自分がゲーム配信を、はいはい、特にアクションゲームとか、でやろうとすると、難しいなっていうのはすごい思った。し、なんか、謎に詰まる場面とかができてきて、なんかアクションとかで、RPG とかでも、詰まる場面の申し訳なさがすごいなと思った。
わかる。それはすごいわかる。同じところをさ、何度も何度も繰り返してたらさ、ずっと画面が変わらなくて、本当申し訳ないなって思ってくるんだよね。
すまねえ、すまねえっていうふうになってくる、あれね。
すごい実感がこもってる。
ずっと草むらいたりとかね、りょうちゃんの方はね。
本当に。ホラーゲームとかやっててね、私が怖いばかりにね、全く画面が動かないっていうのね、本当毎回申し訳ないなって思ってたんだよ。
でもなんか、もはや、
もはや、もはや、もはや、もはや、もはや、もシークバーゲーみたいなのがあるから、シークバー動かしても何も画面変わんねえなっていう。
あれまだ進んでないなーまで、もうなんか、ね、なってる気がするけど。
あそこまで、リオちゃんの。そこまで消化させてる気はするけど、リオちゃんの場合は。まあ、でもやっぱその、だから全然進まない場面とかの申し訳なさすごいよね。
すごい。
特に謎解きとかあったりとかする場合だと。
そう、だからなんか焦って、ちょっと調べていいかなとか。
わかるわかる。
わかるわかるわかる。私もちょっと。
なっちゃう、なっ、うん、そうそう、なっちゃうけど、でも調べたら、結局謎を解く楽しみがなくなってしまうんじゃないかなと思って。うんうん、
おー、わかる、わかる。ちょっとからリスナーさんになんかうまい具合にヒントいただくとかぐらいしかないね。あとはね。
そうそうそう。
そうね。
まだね、アクションで詰まってる分には一緒にこう、頑張って、頑張れ頑張れって感じになるからいいと思うんだけど、謎解きで詰まると、うん、なんか、なんか申し訳なさがすごいんだよね。
わかるしかもさ、リスナーさんみんながさ、あーみたいな感じでさ、分かってる中さ、私一人分かってなかったらさ、えみたいな。なんで分かんの待ってみたいな。
マラソン大会とかで最後までの、最後のゴールの人とか、こういう気持ちなんだろうなと思うもんね。
もうなんか、見かねて誰かが、左からみたいな。コメントをしてくれて。
あっちねっつってね。はいはいはいはい、みたいな。そうそうそうそう。あれはだからなんかこう、普通に 実況とか見てる分には、そんなこと思わなかったけど、いざ自分がやってみるとそうなんだな、と思った。
そ
うね。
確かにね。
それぐらいくらいかな。あとはもう私、こうやって配信すること自体初めてだったから、あとはきっと何の感も苦戦するだろうなと思ってたから。
うん、ああ、逆に、ね、はい
はい、逆に、そうそうそうそう、逆に。だから別にその辺はって感じかな。あとなんか、結構よくありがちな感じであるのかなと思ったのは、うん、VTuber 配信来た途端に裏が出て、なんかめちゃくちゃ口汚くなるとかっていうのあったりとかするのかなと思ったけど、今までないね、それ。
何それ。
え、突然なんか裏の人格出てくるみたいな時あるって言うじゃん。配信切った途端に。
ああ、そういうこと？はあ。
そうそうそうそう。いやー、疲れたわー。とか、そうそうそうそうそう。とか。
てか、さっきの何みたいな。
そうそうそう。そういうちょっとガラッと変わったわ、みたいなのあるって聞くけど。
ないな、今んとこ。
それは今んとこないなと思った。
ないね。うん、
それに逆に驚いたかな、私。そういうのあるのかなと思って、割と覚悟したから。
確かに。いやでも
あるとしても一部じゃないかな、そういうのは。う
ん、まあ、周りにはいない。
うん、周りはいなかったなと思った、うん、そうだね。なんか、そういうのあるのかなと思って始めたからさ。
なんか、うんっていう人は最初、配信中からうんっていう感じな気もする。
あ、そういうご経験がある。私はいないんですけど、そういうご経験がある。
僕はわかんないよ。僕わかんないわかんないわかんない。なんもないよ。なんもないよ。
いや、掘り下げたいなその話。
ないないないないない。ないないないない。少なくとも誠に来た人は何もない。全然何もないです。
まあね、そういうのはなかったなと思った。うん、なんかあんのかなと思ってたから。
そうね。
あ、だっけ、この前の応援盛りなんかちょっと延長戦やってたもんね、私たちね。ちょっと
確かに。
そうね。
そうだね。あの後も怪物生まれたからね。
ちょっともう一回って。そうそうそう。そう、おとといね、私のチャンネルで、追いかけの森コラボをやったんだけども、その後に、うん、まあ、1時間ほど、ちょっと難しい固定でやってみようかって感じで、
そうそうそう。
1時間くらいね。
くらい、結局やってたなと思って、うん、まあ、そういう意味では、あれ楽しかったあれでもね、応援盛りね。ついつい、
ねね、
ついつい1時間やっても飽きないくらいには、合計3時間くらいやってたけど、全然飽きなかったもんね。
そうそうそう。もう、ね、なんか、これなんじゃみたいなやつ結構出たじゃん。
あった、出た、出た。
ねえねえねえ、もう忘れちゃったけど、トルコの、トルコの温泉。
あの、だんだん畑みたいな。
そうそうそう。トルコの温泉が出てきて、もう名前も知らんし、これも見たことないとか出てきた。裏でやってた時ね。
そうそうそうそう、うん。謎の動物とか謎の植物とかね。
そうそう。
なんで、フォロロッカじゃないっけ、それは違うっけ、
川が逆流するやつ。
うん。
そうそう、なんかでもありました。
パムッカレ。
あ、パムッカレね。パムッカレね。
パムッカレってなんだ
何パムッカレっつって。あったあった。だからもう本当、周りはだからそういう裏表ってあんまない VTuber さ。
そうですね。
だから、それもありがたい、うん。驚いてるかなって感じもあるかな。なんかみんなはある改めてそういうのって。
まあそうね。驚いた。苦戦した。そうね。
あ、苦戦したといえば、
うん、
未だに、
うん、
サムネを作るのが、慣れないというか、
え、でもサムネうまいと思う。
いや、りょうちゃんうまいよ。りょうちゃんうまい。いや、この前の追い盛りが可愛かったもんね、めちゃくちゃ。
いや、さ、やっぱ他の人を見てるとさ、いや、めちゃめちゃ見やすいな、デザインいいな、みたいな、思うわけよ。やっぱみんながどんな風にやってんのかなと思って、いろんな人を見ていくんだけども、自分のサムネを見ると、本当にこれでよかったのかと。
でもいいと思うけどね。
いや、全然りょうちゃんはうまいし、可愛いし。色割とパステル調で合わせてて可愛いなと思って。
あ、そうそう。いや、でもね、たまにね、自分の配信を初期の頃から見返していくと、サムネ進化したなって。
いや、わかる。あの、やっぱ自分もね、自分の見返すと初期のやべえなってなるもん、やっぱ。
マジ、初配信のサムネとかさっぷりすぎでしょ、と自分で思うんだよね。
でも、いいよ。僕なんてさ、何もわかんないから、16対9じゃなかったよ、確か。
そもそも。
私も、うん。
あ、本当に？そうそうそう。なんか上と下切れてんのよ。
二人とも。
知らない、知らないからさ、サイズがどういうのがベストとか言うのが。
確かにそういう
の。適当に拾ってきた背景を置いて、
そう。
それに合わせて文字を置いて、で、それに立ち絵ポンって置いて作ったら、上と下切れてんの。
なんかね、多分ね、なかなかもう遡れないと思うけど、うん、私は一番最初初配信をしますって言って、うん、出したサムネ確か正方形かなんかなんだよね。
それはちょっと面白い。
だって誰も教えてくんないじゃんね。
そうだよ、うん。
いやまあ確かにそうね、誰も教えてくんないもんね、これね。
そうそうそう。私
も
だからこれいいのかなって。
だから、なんか最近はだから、なんかやるゲームとか決まったら、そのゲームと、うん、YouTube にゲームの名前入れて、うん、スペース入れて VTuber で検索して、サムネバッと見て、
わかるわ、かるわ、私もそう、ゲームの名前、サムネとかで検索したら、出てくるから。
確かに。
それで、ちょっとじゃこれっぽくしてこうかなっていうのを決めることにしてる、私は。あれ結構いいよね。それが確実よね。うん、
ゲームによってはさ、もうその素材しかないから、うん、あ、みんなこれだみたいなのある
よね。あるあるある。
みんなこれやんけ、みたいな。
まあでもそれで目立つんだったらもうそれでいいかなと思う。
そうだね。
うん。確かに。まあ、リオちゃんの一番最初のサムネ見たけど、ちょっと面白い。
ええー。
文字見にくいし、後ろなんか、ほぼ無地だし。
いや、ほぼ無地だね。確かに。
そうなんだ。
面白い、ちょっとこれ。
話しながら探しとこう。
探し。いや、でもサムネは確かにそうだね。
サムネはね、
苦戦するよね。
途中でさ、それ、なんか気づくまで、何も考えないで作ってたもん。
うん、いや、わかる。何も考えないで作るよね。
そう。
見にくいって嵐だよね、自分のサムネも。私自分で見てて。
なんだ
最初の方なんか。あれ、面白いでもね。結構、性格出るから、結構サムネ私面白いなと思う。
そうだね。
うん。
あ、ほんとだ、見た。
あ、リオちゃんのやつね。
リオちゃんのやつね。でもこれさ、そうだ、これ最初見た時に思ったのよ。なんか影が横に行くタイプいいなってこれ見て思った記憶がある。
あー、このちょっとここにずれてる感じね、影が。二重
な
るかね。
なんかちょっとおしゃれ感出したいな、みたいな。うん、
そう、この時さ、まだなんか周りに一つ大きめの影をつけることしか知らなかったから、あ、こういうのもありなんだって思った記憶があるよ、これ見て。
あー、うん、いや、いいってもね。
ね。
うん、まあでも顔パッて出てるし、いいよね、本当にね。
うんうん。
あとだから、まあ私最近はないけど、なんかコラボとかでさ、私のとこでやる、うん、なんか人のとこを預かってるから、やっぱ結構ちゃんとしたサムネ作らなきゃなってならない。
そうだね、人のは。
なった。
なるよね、これ。
なった。この間ね。
自分のところはまあ最悪、まあいいかってなるんだよ。自分とかは最悪、まあまあまあまあで済ませられるんだけど。
そう。そう、なんか、顔に被せちゃダメだよなとか。
あ、そう、うん。そっちせめて大きくしないとなとか。
そう。
結構ね、考えるのよね。人様からいただいた立ち絵なので。
いや、本当に。
そうだね。
そうだね
って言いながらさ、ちょっとさ、思い出したの、うん、これ。自分のチャンネルはさ、一番最初の動画はサムネないんだ。
もはや。
そう、サムネないの。
もはやサムネないんだ。
そう。もうなくて、その動画の途中のワンカットが出てる。
あの、YouTube の方が自動で。
そう。
あれしてくれるやつだ。
ね、
うん。は
いはいはいはいはい。チャレンジャ
ー。もはや買えないけどね。
チャレンジャーだなぁ。まあでもそんな感じで、ちょっとサムネはね、面白いでも、面白い。
面白いね。
面白い。お友達のかなめちゃんいるじゃん。
うん、うん。
はいはい。
かなめちゃんはもうサムネ作るの嫌いすぎて。
ああ。なんか言ってたね。
ただ、あの、事務所に入った動機がサムネ作ってくんねえからだったから。うん、やっぱサムネ作ってくんなかったわって怒ってたわ。
あ
怒ってたというか楽しんでたわ。
別に言ってくれれば作るのにな。
確かに。
うん。
もうだからツイートとかでサムネとか貼らないのって言うと、ちょっと自分のサムネ嫌いすぎて貼れない。うん
そうなんだ。
そうだから、それぐらいちょっとサムネはね、私たちの中ではこう割と死活問題というか。
でもサムネ次第でさ、ね、もうね、うん、クリックされるかが左右されるじゃない。
結構大事らしいね。
そう、大事よ。
大事らしいね。
うん、だから、
うん、
前もここで喋ったかもしれないけど、うん、なんだっけ、クリッ くしてもらいたいがために、
うんうんうん、あ
の音楽動画は立ち絵消したもん。
あ、言ってたんですよね、うん、VTuber
の、これ VTuberの動画はなんか全くクリックされないからさ、あのユーロビート聞きたいってなった時に、なんだこれ、
そう、そこの層には届かないから、
そうだから、まあ、入り口として使っていただけるならと思って、本当になんかね、文字とみたいな、
うんうん、
文字と背景だけみたいにしてる
言ってたね、そのその話ね、
うん、
いやそうね、だからもうサムネはでもこういろいろ、いやみんなでも楽しいと思うけど、ちょっとやっぱ気合は必要。
そうね、
そうね、
サムネ作んなきゃっていう、サムネ作んなきゃっていう気合は必要。
そうだね。で、あと作んなくて済むためのゲリラを一個持っとくといい。
うん、ああ、
うん。とりあえずやるって後から貼るよ、みたいな。
はいはいはいはいはいはい。うん、いや、そういった、ちょっとそのだけあるとってことね。
そうそう、なんかやりたいけど、作んのも大変だから、とりあえずゲリラサムでやりましょう、みたいな。
やつ、うん。とりあえず始めました、みたいなのがあると楽と。そうそ
う
そ
うそう、うん。
私もだ、そろそろだからサムネ、私1周年のサムネ作んなきゃいけないんだけど。
そう、私もまだ誕生日と2周年のサムネを作れてないのよ。
でしょ、僕も昨日ね、作ったもん2枚まとめて。
いや、こっから一仕事だな一仕事だな
うん。
結構、よしって感じ必要よね。
そうね、特にこういう記念配信系は、
ね、うん、
ちょっといつもよりいい感じのものにしたいなと。
ちゃんと作らなきゃって。
そう。
わかる。私はでも、一番最初の配信を見るって決めたから、一番最初の配信のサムネをうまく、いじりたいな。うん、いじりたいなとか思うけど。
でもなんか、ミトさんイラスト新しく、なんか前のオマージュというか、ね、
うん、
作ってたじゃん。ああいう感じで、前のレイアウトでみたいなのは、
あ、そうそうそうそう、前のレイアウトでみたいな感じで行こうかなとは思ってるんだけど、
うん、
なかなかちょっとね、気分が上がんないわね。
あげて、あげて。
もうすぐだよ。
もうすぐだよ。
もうすぐだよ。二人の方だよ。私はまだ1週間後だけど、君たちの方が早めだからね。
でももう僕作ったし。
あ、確かに。リオちゃんでさ、誕生日
まだ2日ある。
2日はもう。
だってこの後配信控えてんだから、
本当にすぐや
る。違う、今週中には終わらせる予定だったんだよ。終わらせて、もう自分のね、配信欄のところにね、チャンネルに載せておく予定だったんだよ。
うんうんうん、だよ。
だよ、ね。
気づいたらもう日曜日が終わろうとしている。
早いんだよ。2月終わるのよ。
そもそも2月終わるのよ。そう、2月終わるんですよ、これね。怖え。
ね、
実は今日、うるう年で、29日まであるとかないですか？
残念ながら今年はないですね。すね2月短すぎるよね。ということで、おトイレまだちょっとありますね。うん、
はい、ありますね。
するときお願いいたします。はい。
はい。では、ラジオネーム、リオちゃんの給付金。はい。20代女性の方から。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
みーちゃん、セラニー、リオちゃん、こんばんはです。こんばんは。
はい、こんばんは。
リオちゃんといえば、活動初期からリスナーさんを給付金呼ばわりしたり、謎のイマジナリーフレンド一致を召喚したりと、やばい行動に定評がありますよね。私も少しぐらいそういったエピソードがあった方が、V としての箔がつくかと思ったのですが、どうしても常識にとらわれたことしかできません。やはり、面白系で売っていくのは天才の才能がいるのでしょうか。私は永遠にツッコミ系 VTuber でなければいけないのでしょうかと悩んでおります。うん、皆様、この悩めるクッコロに助言いただければと思います。最後に、セラニーお誕生日おめでとう、ありがとう。ということで。
いや、これ何が怖いかって、うん、リオちゃんは VTuber としての箔がつくと思ってやってるわけじゃないのが怖い。
確かに。
箔をつけようと思ってやってるわけじゃないと思うの。
そんなつもり全くないよ。いや、私の中ではね、もうただただ普通の、ザ、
うん、
一般人という感じでやっていきたかったわけよ。
うん、確かに一般人系 VTuber だったね。
そう、
うん。
でもね、気づいたらね、
うん、
配信中にポロってね、
うん、
出ちゃってるわけよ。
問題終わりだろ。配信中にポロってリスナーさんのこと給付金呼ぶから、問題終わりだろ。
いや、違う、違う、違う。そんなつもりじゃなかった。うん、そんなつもりじゃなかったんだけど、ポロッと出てんだよ。
そんなつもりじゃなくて出ちゃうところがもう。
もう、一大事よ。
そうだね。
いや、ほら、その時はノリというものがあれ、
まあ、流れとかね。そう、はいはいはい、そういう感じでね。まあ、
なるほどね。
まあ、悪ノリが過ぎるわけよね。
まあ、そうか。なかなか鳥買うとかなんないけどね。
鳥そうね。鳥の値段調べるとかもなかなか。
私もね、最初グッズを作りたいなってお話を、まあ、だいぶ前に配信でやりまして、
はい。
まあ、どんな感じのものがいいかなみたいなお話をね、リスナーさんとしようと思って雑談枠的なものを取ったわけですよ。はい。そしたらね、なぜか知らないけど、いろいろ話がね、飛んでいってしまいまして、鳥が、お金を出せば、買えて、まあ、神社やお寺に置いてもらうことができますよ、と。
なるほどね。
はい。というお話になりまして、
え
鳥っていくらぐらいするんですかみたいな。で、調べたら、20、30万くらいで買えるんですかと。
本当だ。
ゲーミング PC ぐらいの値段で。
本当だ。調べた。
となりまして。
まあ、別に現実的には買えなくはないって感じ。
ない、そうそうそう、決して無理な値段ではないよね。
うん、うんまあ、そこから、
うん、
じゃあ、グッズに鳥を出そうと。話がね、まあ、リスナーさんたちの中で盛り上がりまして。
はいはいはいはいはい。
なんかずっとそれを引っ張られてると言いますか。
引っ張られてるね。
今引っ張られてますね。
だって給付金なんて初期でしょ。
給付金結構最初の方に、ね、ほんと最初の最初の数ヶ月ぐらいだよね、もうね。
そうだよ。最初の数ヶ月でそんなこと言ってるのもやばいと思うんだけど。
まあ確かに。で、1位はちょうど去年だもんね。
そう。その
イマジナリーフレンド1位は。
そう、誕生日の時に、うん、何かの話は流れて、
うん。
いちごを頭につけようとしたのよね。
その時点でよくわかんないけど、まあ、うんうん。まあ、うんうんとしたとこはね。
まあ、で、まあ、皆さんよく知るイラスト屋さん。
うんうんうん、
で、調べたら、いちごの画像ぐらいだったらすぐに見つかるだろうと。
うん。
で、まあ、調べたら、
ら
イラスト屋さんで、いちごってひらがなね、うん、これ大事なひらがなで検索したら、なぜか栃木県をモチーフにしたいちごのキャラクターの画像が出てくるのよ。
あのね、栃木県民も初見ですよ、あれは。
そう、イラスト屋さん、の、イラスト屋さんだけの、うん、あの、キャラクター、
う
ん、
そうだね。オリジナルキャラクターじゃないけど、そういう感じよね、うんうんうんうん。
で、それをね、見つけてしまいまして、私が。なんか、いるんだけど、みたいな。
それを持ってきたわけだから、自分の配信するさ。みんなイラスト屋だからっていいことにさ。
みんな見て見てと。
あれ、栃木県民じゃないと栃木県の形だって気づかないぜ。
そもそもね。
そもそも。あれすごかったな。
だって自分の配信持ってきて、だって、うん、ね、二人三脚というかね、一、ね、人一脚というか、喋ってたもんだって言ってたね。
あれ一人語訳してたから最終的に。
語訳してたから最後に。
そう、果物の名前で検索したら、うん、その剣の形をモチーフにしたキャラクターがどんどん出てくるのよ。
うん、そう、なんか何人かいたんだよね。
そうそうそう。
うん。
ねえ、いや、これもいたんだけど、これもいたんだけど、みたいな感じで、増やしていってたら、自分の、まあ、立ち絵を置いてるわけじゃん、
うん、
配信してるから、
うんうん、
その自分の立ち絵4方向全部に囲まれてるっていう。
今日、
包囲網なんだよ。謎の包囲網。
もう、うん、狂気だったもんなあれは。
そんなエピソード持ちたいなそう、この、リオちゃんの給付金さんと同じ気持ちですわ。僕もね。
まずさっきから皆さん、お名前がね、すごいなと。
うん、そうね、だいぶね。いや、これは、 はだからやっぱ天賦の才なのかって言われたらやっぱそうなのかもしれないね。天賦の才なのかも。私はあんまり天才って言葉好きじゃないけども、まあ、リオちゃんに関してはまあ天才なのかなと思うことは多々あるから、やっぱり持ってんなと思うことが多い
けど、
まあ
ね。
でもね、これをね、多分楽しんでくれるのか、うん、多分、うん、この人やべえやつだなと思うのかは、人それぞれだとは思うんだけども、どうか私が変なことしていっても離れないでくれるととても助かります。
この前の配信でだって、ゲーム配信で登録減ったんでしょって。
そう。
あ、なんか言ってた。それ何なんか思い当たるところがあるの？
なんだよね。ちょっとこういう話をさ、ちょっとこの場で話してもいいのかわかんないけどさ、まあ、メンヘラ配信者育成ゲームのニーディーガールオーバードーズ。はいはい、あれを、まあ、やった後に、まあ、自分はね、YouTube スタジオの方を開いたら出てくるわけじゃないですか、登録者数っていう。
出てくる、出てくる。
そう。見たらね、二、ねうん、人減ってたんですよ。
あって感じだったから、多分、ね、あっていう。
ちょっと私、YouTube チャンネル側の方はね、登録者表示されないように、今してるから、ちょっと、皆さんには見えないんだけども、そうね、たまたまその配信を見たのか、はたまた別の時に、
見てね、そうそう、そんな感じもあるよね。
減ったのかは、いつ減ったのかは、もう確実には分からないんだけども、私はその配信終わった後に見たら、二人いなくなってたのよ。
まあね、増減はあるあるですから。
まあ、そのアカウントがなくなっちゃったりとかしてね、減ってるパターンもあるからね。
そう
ね。うん。それ見て減ったかどうかわかんないけども。
うんうん。いや、まあ確かにね、あれが、いわゆる配信者をモチーフにしてるゲームだから、まあ、要は配信中、まあその配信、ゲームの中で配信者が配信をしてるのよ。あれ、まあそういう場面がありまして、いわゆるアンチコメント的なみたいなものがね、あるんですよ。ツイッターみたいなやつも出てくるし、まあそれに対してね、私がいろいろ休憩していてたんですよ。お前はそういうことを言うなと。
結構怒ったよね。
そう。なんでそういうこと言うんですか、
言うなって、そうですよね。
あ、マジか。見逃したから後で見よう。
結構見逃したって私は好きなんだけど、あれ。
まあそんな感じにね、でもいろいろ言って、って言ってたからなのか、はたまた、その、私、まあ、この後、23時から、私、ASMR 配信をやるんだけども、あれが、いわゆる、まあ、小声的な感じな喋り方で、まあ、結構ゆっくりめに喋ろうとは思ってるのよね、そういう感じの配信だから。だから、今の多分この状態と、ASMR 配信から来てくれた人がたまたま見たものでギャップがあまりにも違いすぎて、あれこの人、自分が最初見たものと違う。
違うぞ。パターンね。
そう。
担当別かっていうパターン、ね。これ ASMR 担当とゲーム担当別かのパターンよね。そう、
だから、私、リスナー、いつも見に来てくれるリスナーさんからも、ASMR 担当のリオちゃんと、雑談担当のリオちゃんと、ゲーム担当のリオちゃんがいるよね、みたいな。
ああ、それ、羨ましいね。羨ましいね。
羨ましい。
ちょっとね、まあ、あれだけど、うん、このね、リスナーさんの、
うん、
お便り送ってきてくれた方に言えるのは、うん、まあ、ツッコミはツッコミで、多分ね、需要があるし、うん、ツッコミがなきゃ成り立ていませんから、
ツッコミ、
ツッコミ不足してますからね。ツッコミ不足してますから、一緒に頑張っていこうなってことぐらいかな。
ボケはね、ツッコんでもらわないといつまでもボケるから。
確かに。
危機として、危機としてボケていくんじゃないよ、それ。
止まらないからね。
止まらないからね。はーい。だからね、はい、いい時間になってまーす。と、うん、いうことでね、ね、はい、いい時間になってきましたんで、りょうちゃん、うん、告知ありましたらどうぞお願いいたします。
はい。先ほどもお話ししたように、この後、23時から ASMR 配信を私の方のチャンネルでやるので、まあ、興味がある方は見に来てもらえればなと思います。
はい、はい、
はい。それと、3月1日に私お誕生日を迎えまして、その同じ月3月7日、に、はい、2周年を迎えます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。よければ、多分、両方とも21時からかな、
うん、
まあ、 記念配信をやろうと思ってますので、まあ、よければおめでとうの一言でもいいので、はい、言いに来てもらえればなと思います。
うん、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まあ、それで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。来週なんですけども、うん、来週はね、お休みといった形になっていて、うん、まあ、代わりといっては何なんですけど、ちょうど私の、3周年になってますので、うん、3月6日はちょっとね、セルト君が、だからたまたまね、用事合わなかったのもあったので、
そう、ちょっと、うん。用事があるものですから、一旦、来週だけ休ませていただきまして、うん、まあ、ちょうど、ミートゥーさんのね、うんうん、記念日だったので、そちらで。
そうそう、うん、譲ってもらったので、3月6日はちょっとおやす、はい、マコテオの方はお休みと形になってますので、うん、ご了承いただければと思います。はい、13日かな、その次の次はちょっとね、おいおい、たぶん、ご報告すると思いますので、そちらはちょっとね、うん、ツイッターの方でご確認していただければと思います。
はい、すみません。よろしくお願いします。
はい、はい、
はい。はい、配信終了後10分程度のアフタートークをポッドキャストにアップしますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。
それでは来週もね、またお会いいたしましょう。
うん。
え、何？
はい。いや、来週もって言うから。
あ、そうか、来週ないのか。はいはい、そうだね、うん。それでは再来週ですね。またお会いしましょう。はいはいはい、いいんで、私は来週やってるからいいんだよ。
そうだね、来週はミトゥーさんに、みんな会いに来てね。
はい。すいませんね。すいませんね、ほんとね、う
ん。ごめんね、僕のちょっと仕事の都合でごめんね。
はい。
ミトゥーさんが誠にというんで、よかったらリオちゃんも天気予報と一緒にお願いします。
はい。
はい、では行きますよ。まことに、
Thank you!
ありがとうございました。
ありがとうございました。